栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院整形外科笹沼秀幸先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院整形外科の笹沼です。よろしくお願いいたします。
今週は凍結肩と腱板断裂についてのお話です。先生、凍結肩というのは初めて伺いました。どんな疾患なのか教えていただけますか？
はい、わかりました。まず肩関節は、上腕骨と肩甲骨をつなぐ部分関節になります。で、凍結肩はいわゆる四十肩五十肩の一つになります。これは江戸時代から日本で使用されていた用語ですが、中高年者の肩痛の総称というイメージがあると思います。現在学会では凍結肩という用語を普及させようとしています。全人口の 5% ぐらいが有病率になると言われています。凍結肩は肩関節を覆う関節の袋に誘因なく炎症と線維化が生じてしまう病気です。強い痛みと全方向性の可動域制限が特徴になります。糖尿病や甲状腺機能異常症を持っている方では有病率が高くなると言われています。
先生、治療について教えていただけますか？
はい、凍結肩は細かく分けると病気が3つに分類されます。はじめに強い痛みですね、夜間痛や運動時痛を特徴とする炎症期というのがあって、次に肩関節が動かなくなる拘縮期で、最後はいつになるかわからないんですけれど自然に回復するという意味で回復期というふうに言われています。しかしながら炎症期や拘縮期ですね、この時間がとても長いので生活に支障をきたすことが多く、この段階で患者さんたちが来院することが多くあります。で、診断がつけば痛み止めの内服とかですね、関節内の注射、これはヒアルロン酸であったりステロイドの注射を行うんですけれど、それで痛みが落ち着いてくればリハビリ治療が開始になります。で、なかなか治らない症例に限っては外来で、これは最近行われるようになった治療なんですけれど、肩に行く神経、頸椎の神経を、外来で麻酔のブロックをして痛みを取ってあげて、その後関節を破る受動術っていうんですけれど、そういったものを外来での処置で行うようになってきました。
中には伺っていると、治ったっていう人の話も聞いて、四十肩五十肩はしばらくしていると治るのかなっていうふうに思っていたんですが、これは放っておいてもいいものなんでしょうか？
これも海外の報告になっちゃうんですけれど、実際にそれを自然経過っていうのを調べた報告によると、やはり5年ぐらいのスパンで見ても 70% 以上の患者さんが可動域制限が残るというふうに言われているので、やはり四十肩五十肩に一度かかってしまうと、痛みは多分いつか落ち着くんだと思うんですけれど、可動域制限に関してはやっぱり残る確率が高いと言われています。
となると、やっぱりその痛みが出た時に受診をして何らかの治療をした方がいいということなんでしょうかね？
そうですね、やはり痛い時期、動かない時間を長くしないでおくことが大切で、痛みが出て動かなくなったぐらいで介入させてもらえると一番後遺症が少なくなるんじゃないかなと思って我々も治療に当たっています。
なるほど。さて、一方のこの腱板断裂とはどんな疾患でしょうか？
肩関節を動かすためにはインナーマッスルなんですけれど、上腕骨頭と肩甲骨を直接につなぐ筋ですねが重要になり、車で言えばそのローギアのようなもので動き出すときに強く力を作用させることができます。で、この上腕骨の付着部についているその筋肉のインナーマッスルの腱のことを腱板というふうに呼んでいます。で、スポーツや肩を使うお仕事の動作時に外傷で断裂する場合と、あとは60歳以降なんですけれど、自然に変性しながら断裂する場合と、大体この大きく2つのタイプがあるというふうに言われています。
この自然に断裂してしまうというのは気づかないっていうことなんでしょうか？
そうですね、経年的にですね、やっぱり60歳過ぎぐらいで農作業に従事したりとか林業とか、あとは腕を上げて行うようなスポーツを行っている患者さんの場合には、自然にですね、表層の方から少しずつ断裂が進んでくるっていうことがあって、気づいた時には前層断裂っていうんですかね、完全に穴が開いてしまっている状態で痛みを伴って受診するようなケースもありますので、1回のアクシデントで穴が開いてしまう場合と、自然に切れて気づいた時にポンともう大きな穴が開いているっていうことが起こりうると言われています。
なるほど。症状について教えていただけますか？
症状なんですけれど、これは凍結肩の場合とはちょっと違って、 その穴が開いた場所が、症状を引き起こすということになるんですけれど、肩関節を動かすときにその断裂部の周囲が肩甲骨と衝突する、まあ、これをインピンジメントサインなんて我々は呼ぶんですけれど、いわゆる引っかかり兆候ですねが起こることで、運動時に肩に差し込むような痛みが発生します。でまた断裂が大きくなると肩の運動障害ですね、まあ、脱力とか肩を動かす力が足りなくなってくるということが生じてきます。でこの変化は自然経過の中で一進一退を繰り返しながら、まあ、徐々にですけどやっぱり悪化するということが言われています。
うん、時折刺すような痛みがあって、でだんだんこう肩が上がらないとか動かなくなるということですかね。
そうですね。ですから先ほどの凍結肩とはちょっと症状の出現の仕方が違っているということになります。
なるほど、はい、腱板断裂の治療はどのように行うでしょうか。
はい、まあ、まず診断の部分なんですけれど、まあ、レントゲンも含めてですけど、あと MRI やエコーでその腱板の断裂部位を確定診断することになります。で次に痛みに応じて、お薬の治療やステロイドの注射ですね、断裂部に注射を行うことになります。で3ヶ月から6ヶ月くらい経過を見て改善がなければ、まあ、こちらに関してはやっぱり関節鏡を用いた腱板修復という手術を行うことが多いです。で断裂が大きく腱板が修復できない、またはその後関節の破壊が進んでいるときには、まあ、現在では人工肩関節の手術を行うこともご高齢の方に限っては増えています。
なるほど。人工関節とかこういった手術っていうとスポーツ選手がやるものなのかなというふうに思っていたんですが、今ではそのご高齢の方が受けるようなそういった治療になるんですかね。
そうですね、やはり関節の破壊まで進んでしまうような、ケースっていうのはやっぱりご高齢の方に多く見受けられますので、その活動性がそれほど高くないというのが前提になるんですけれど、そういった場合には人工関節を使用することがあります。まあ、その辺は病態とか病状によって我々がまあ個々の症例によって判断して決定しているということになります。
なるほど。痛いのを我慢している方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、いわゆる腱板断裂はやはり治らないものなので、症状が一進一退を繰り返してどんどん悪化していくということになりますので、凍結肩とはその、病態の進行の仕方が随分違ってきますので、その我慢して待っていれば治るかっていうとそういうものではないという点が一つポイントになるかと思いますので、やはり痛みがなかなか引かないということであれば受診していただいて検査なりを進めてもらった方がいいのかなとは考えています。
なるほど。こういう首とか肩とか関節の痛みってね、年を取ってくるともう年だからしょうがないから我慢しなさいっていう雰囲気がどうしても溢れてしまうんですが、ちょっとあれおかしいなと思ったらお医者さんに行って相談した方が良さそうですね。
そうですね、やっぱり痛みの感じ方っていうのは患者さんによって全然違いますので、やはり我慢ならないとか日常生活にもかなり支障をきたすようなものがあれば、我慢なさらずに医療機関に来ていただいて検査なりを受けて診断を進めていただくことをお勧めします。
なるほど、ありがとうございます。今週は自治医科大学附属病院整形外科笹沼秀幸先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。